心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。もう12月もう後半に入りまして、
はい、
このぐらいの時期になると私が迷うことがありまして、
はい、
年末ジャンボ宝くじ買おうかどうか、もうすぐ販売が終了するなみたいな。
なるほど。
なんですが、
当てたことがあるんですか？
いや、私宝くじで今まで唯一当たったのが1万円で、
すごいですね。
ただその時に9000円ぐらい買ってるんですよ。
1000円しか当たらない。
なので、
なるほど。
はい、もうあとはもういつもの誰でも10枚買えば当たるみたいな状況で、はい、なかなかね、はい、当たらないんですが、先生は？
私は一回だけなんかこうドキドキしながら買ってくれないなんつってうちの夫に買ってもらったことがありましたけど、
はい、
彼はやたらくじ運の強い人なんですよ。
そうなんですね。
こう年末のなんかガランガランってやつあるじゃないですか、うん、
はい、
ああいうのでもティッシュより1個上とか2個上とか、
うん、ま
あ、世界旅行は当たったことないですけども、
はい、
私何も当たらないですね。
だ
からここまで当たらないと宝くじは単に宝くじ屋さんにお金を差し上げるだけになってしまう感じをしてるんで買ってません、
うん。そうなんですね。私もだんだん学習してきまして、買わないことが多くなってきましたけれども。
はい。はい。
ねえ。まあ、それでもね、夢は見たいなと思いつつも。
うん。うん、
ねえ。
なかなかね。
もうちょっとだけ悩みます。
悩みましょう。
はい。さあ、今日のテーマは。
はい。最近ですね、若い人たちの間で、若い人って私たちも若くないかなんて思っちゃったりもしますけど、
若い
ですね、
はい、
MBTI ってやつがどうも流行ってるっぽいんですよね。
はい、流行ってますね。
で、性格を16タイプに分けるとかってやつなんですけれども、うん、
はい、
あれって実は最初にその話をしだしたのはユングなんですよね。
そうなんですか。
うん、で、なんか、みんなあれ、血液型が A 型、B 型、O 型、AB 型みたいな感じで4タイプよりも、なんか増えたぐらいにしか思ってないと思うんですよ。
うんうんうん、
で、なんかこういうタイプって言って、へえ、私ってなんとかしたタイプね、みたいな、ことでこうやってて、で、なんであれが流行ってるかっていうと、うん、今、アメリカも日本もそうですけれども、男女が出会うのには、どうもネットらしいんですよね。
はい。もう本当に、うん、ネットとかアプリ、マッチングアプリとかですね。うん、
ですよね、
はい。
で、そうすると、会ったことがない人との相性がどうかみたいなところで、みんな、こういう自分は性格だから、こういう人が、みたいなところで、それでどうも、16タイプのやつが流行ってるっぽいんですけれども、うん、実は、ユングは、そんなマッチングアプリのための人のために、あんなこと言ってたんじゃないんですね。
というと、どうしてなんでしょう？
ユングが言った言葉って、ユングが生きてる時代から、知らないうちにみんなそれが当たり前のように使う概念になっちゃってることが多かったみたいなんですよ。
はい。
例えば、内向的とか外向的って言うじゃないですか。
はい。
内向外向って最初に言った人ってユングなんですよね。
あ、そうなんですか。
で、この MBTI も内向と外向が関係してるわけなんですよ。つまり内向的な人っていうのは、何かこう情報を得たり、いろいろこう刺激を得たときに、内ら側に入っていく人、
うん。
自分の中で熟成したりする人。
はい。
で、外向的な人っていうのは、外に出てていろんな人に聞いたりする人。
はい。うん、
まず自分に問うて自分の中で熟成するタイプと、うん、とりあえず外に行っていろんな人に相談するタイプ、
うん、
外交的な人、
はい、
内向的な人、もうそういうことですよね、
うん、
で、人間って大体その2つ両極端の中のはどっちかだったり、まあその時によっても違うと思うんですけども、うん、かつ優越機能と劣等機能があるっていうことはユング言ってるんですよ、
うん、
それどういうことかっていうと、例えばベニコさんは何タイプって言われました？
あれですか？ MBTI ですか？
MBTI で、
うん。は、主人公っていうのになりました。
主人公ってやつ。
はい。
それは内向的なのかな？外向的なのかな？
どうなんですかね。
多分外向的なんでしょう
細
ね。
かい、いろんな、グラフみたいなのもやった時に出たんですけども、それは、消してしまったんですが、一応、あなたはカリスマ性、共感力、理想主義の独特の組み合わせを備えていて、どんな群衆の中にいて際立った存在感を示す、ん？どんな群衆の中にいて際立った存在感を示す傾向があります。なんか日本語的にあれですかね。っていうふうに。
っていうことは、どっちかっていうと、外交的な感じで書いてあるじゃないですか。
ねえ、
で、紅子さんは、確かに、まあ、お仕事的にはね、こういう、こう、人と話をする仕事をしていらっしゃるし、いろんな司会の仕事なんかもしてらっしゃるから、外交的に見えるんだとは思うんですけど、自分のことすごく外交的だって思ってますか？
いや、場所によって変わります。
ですよね。あと、その場所によって、あと状況によってもあるけれども、意外と内向的だったりしませんか？
そうですね。
ね。常に誰かと一緒に、こう、パリピのような感じではないじゃないですか。
そうです。逆にすごくわーっていうパリッピーっていうようなとこが苦手だったりします。プライベー
です
ト
よ
で。
ね。実はすごく一人でいる方が好きだったりとか。
一人でいるとこれまた寂しいんですけど。
で
だ
も、
けど、そうですね。
一人の時間も大事って意味ですけど。
あ、それは大事って思いますね。
ね、だから例えば、すごく、何にも予定がない日があったら、バンバンいろんな人に会う予定を決めちゃうっていうよりは、ちょっと自分のために置いとくみたいな。ありますよね。
ありま
で、
す。
私やっぱこれもね、バランスの問題だと思ってて、私のように朝から晩までずっと喋ってるじゃないですか。まあ、喋るの好きだって言われたらありがとうございますって感じはあるんですけれども、実際好きだからですね。だけど、やっぱ疲れちゃうんですよ
そうですね。
ね。で、そうすると、休みの日に誰とも口聞かないでずっと一人で本読んでるとかっていうのは実は好きだったりするんですよね。
私も人が大好き、人と会うとか遊びに行くのは大好きですけども、やっぱり家の中で取りだめたドラマを見ながらコーヒーを飲む時間っ
ああ、
てい
い
うのは
です
至福のひとときですね。
ね。ですよね。だから、誰の中でも内向的な部分と外向的な部分とあって、その時のライフスタイルによってどっちが出てるか違うわけで、で、どうしようもなく内向的な人って、まあ、いらっしゃるかもしれませんけれども、だけど、どうしようもなく外向的で内向しない人って、どっちの極端であったとしても、結構バランス悪いですよね。で、まずそこのところでタイプ診断の内向外向ってところで疑問が湧くでしょ？さらに優越機能、劣等機能っていう考えがあって、誰でもこう思考直感、なんだっけ、思考直感感覚感情かな？大体その4つのベクトルっていうのがあって、そのベクトルのどれかがその人にとってはとってもこうよく使ってるチャンネルで、で、どっかがあんま使ってないチャンネルっていう、まあ、それがユングの言うところの、こう、分け方なんですけどもね。で、それだって、いつも同じとは限らないっていうか、ですよね。その時の状況によって違うし。だから、そういうことを全部加味した上で、こう、質問紙に答えていくって言っても、その時の自分がどのぐらい嘘つきな自分なのか、どのぐらい正直な自分なのか、いろんな自分がいるじゃないですか。
私、この MBTI ですか？やっていて、ものすごくたくさん問題が、質問があって、で、選択肢もいっぱいあるので、もう一回やったら、もしかしたら主人公にはなんないだろうなって思いながらやってま、あの、
ね、そうでし
やりました。
ょ？ね、だからそんなもんなんで、それにとらわれちゃったらもったいないよってことを今日は言いたかったわけで、例の血液型でね、4つに分かれてて、私って B 型なのよねみたいな人いらっしゃるじゃないですか。別にそれでこう、人とのコミュニケーションツールとしてね、面白がって喋る分には、それはそれでありだと思うんですけれども、でも現実にそれを本気で信じるとなると、ちょっとね、 同じように、性格が16個だから、だからもうちょっと複雑だろうって、いや、人間もっと複雑よっていうところで、MBTI っていうのを、こう、それを本当に鵜呑みにしすぎるのも違うと思うし、それよりも、なんでユングはそんなこと言ったかっていうと、優越機能と劣等機能があったら、劣等機能を育てましょうっていうことを言いたかったんですね。
育てる。
うん。例えばそうだな。私で言うと、まあ、もともとものを考えるのは嫌いじゃなかったですし、まあ、感情って部分で言ったら常に患者さんの感情ってものはこう、モニタリングするっていうか、読んでいく必要があるわけなんですけれども、ただ感覚というところに関して言うと、あんまり運動得意じゃなかったりとか、あるいはこう、お料理なんかもうちの弟がうまいんで私あんまやんなかったりとか、まあ、ちょっとあんまり自信ないわけですよ。で、だとしたら、私はこう、思考の機能とか、あるいは感情ってところは比較的いいんだけど、まあ優越機能なんだけれども、だけど、感覚というところはどうもちょっと劣等機能かもしれないと。としたら、私が人としてよりバランス良くなるためには、もっと感覚をこう、育てるような生活をした方がいいという、そういうことなんですね。ちなみにユングっていう人は、思考優位で、まあ直感も結構すごい人で、だけど感覚はやっぱりあんまり得意じゃなかった。
ああ、そうなんですか。
うん。で、彼はどうしたかっていうと、自分の感覚を育てるために、湖のほとりに小屋みたいなものを作って、キッチンがあってみたいな小屋を作って、そこでお料理を作って孫たちにご馳走してたって言うんですね。自分を育てるために。自分の劣等機能を育てるっていうことが人としてのバランスが取れていくってことだからですね。
そっか。
そのためにタイプ論を言ってるんであって、なんか占い的なね、感じでタイプ論になってるわけじゃないんだよね、みたいなことを今日は伝えしたかったです。
ああ、ね、私たちの周りでも、すごく、ちょっと流行って、何だった何だったっていうような会話が、あったんですけど、MBTI ですか？合ってるね、それは違うね、みたいな、ただ会話が面白い、みたいな感じで、やりつつも、それでも、何ですかね、あ、やっぱり自分はこうなんだ、っていうふうに思っちゃうところも、ありましたね。そっか。
その日によって自分の性格って違いますよね。
確かに、でも違いますね。
ねえ、なんか結構性格って変わらないじゃないですかとかって言われちゃうことあるんですけど、自分がいつも同じ性格だと思ってますかみたいなね。
なんですかね。言い訳のど、例えば私は O 型なんですけども、ものすごくいろんなことが大雑把なんで、なんか言い訳として、いや、私は大型だからっていう、そういう使い方をついしちゃいます。
どっちかっていうとそっちですよね。いや、私って大胆なのよね。大型だしって言われますよね。なんか、こう、言い訳じゃないけど、どうも日本人って自分をディスる傾向結構強いですよね。
ああ、そうです
です
ね。
から、自分ってなんか主人公タイプなんてもう、めっちゃカリスマありすぎぐらいの感じで、こう、やってもいいんじゃないですかね。主人公。
そうなるとちょっと恥ずかしいって思っちゃいますね。
じゃあ、その恥ずかしさを乗り越えた先に何かがきっと見えるんですよ。
ああ、そうか。そういう使い方ですね。
そういう使い方がいいですね。でもそれで、なんか私ってこういう性格だからって決めつけるために使っちゃったら、惜しい。もう一歩先を見よう、みたいな。
そっか。ねえ。いや、振り回されしすぎずに、それを道具として、
道具として。
を先に行く。いや、ちょっともう一回やってみようかな。何になるか。
ね。で、例えばこう、思いっきり落ち込んでる時にやってみて、めっちゃハイな時にやってみたら多分違う結果出るじゃないですか。
そうですよね。
そのギャップを楽しむと面白いかもですね。
うん。うん。あ、だから私は今こうなんだ、みたいな。
そう。だ最低と最高があるんだったら、振れ幅ここなのね、みたいなね。振り幅があっても、それでも、最低でも最高の時でも、これは安定してこうよねっていうのがあるんだとしたら、そこに何か大事な真実があるのかもしれないし。
ああ、確かに。先生やってみました？
指揮官タイプでしたね。
ええ、そうなんですね。読んでみてどうでしたか？
でも結局あれって自分で自分を持ってるデータしか出てこないから、自分が自分のこと分かってない場合には間違った結果しか出ないじゃないですか。
ああ、あとはあれですね。ああいう問題って、やってると、きっとこう答えた方がいい結果が出そうと思って、そこに行っちゃう時もないですか？
あるある。要は自分自身のことを書いてるんじゃなくて、こうあったらいいよねっていう自分になっちゃうとかね。
そうですね。そういうのも確かにあるので、どこまでが、ね、その真実になっていくのかもわかんないですね。
結構怪しいです ね。
うん。まあ、本当に、ちょっとした参考にって感じですね。
参考にですね、本当そうですね。
はい。のめり込まないようにします。
何でもですね、ほどほどが一番です。
そうですね。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。